解体者の夜ヘルス。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカイリヤシタ組三浦アサさんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということで今週の土曜日ライブですかね。
はい、そうですね、
はい、3月7日、はい、中野440スタジオで、はい、二次元再大社の夜ライト15やりますんで、
はい、
ちょっと今の段階で、予約状況とかどうなってるかわかりませんけれども、はい、まあちょっといろいろサイトの方見てもらったり、
そうですね、
私の方に問い合わせいただければ、はい、割と早いリターンができると思いますんで、
そうですね、
はい、よろしくお願い
お願いします。
よろしくね。
ということで今期アニメの話をしていきましょうということなんですけれども、
はい、
じゃあ私行かせていただきますね。
はい、
あのね、とある科学のレールガンの話をしたいと思いましてですね。
はい、
あら、私まあとあるとある科学はどっちかっていうとコミカライズ、スピンオフコミカライズが、まあ、原作みたいな感じになって、
うん
うん、どうかな、はい、なりますね。まあ、もともとは、とある魔術
のインデックスですね。
で、まあ、このとある科学なんですけれども、まあ、原作漫画、好きで読んでるんですが、
はい、
その、まあ、今回のこの、レールガン T のシリーズっていうのが、はい、このとある科学で俺の推しが決まったシリーズなんですよ。はっきりと推しが決まったシリーズで。で、いよいよちょっとその回が放映されたってことでですね、
はい、
語りたいんですけれども、
はい、
まあ、このシリーズは、大破制裁編って呼ばれてまして、
うん、
まあ、能力者たちの学校対抗の体育祭みたいな、能力を使った体育祭みたいのが行われてまして、
うん、
で、まあ、話的にはざっくり言うと、その、ミサカと、あと、職法ミサキっていうキャラ、
はい、
あと、まあ、もう一つちょっと別の組織が、その、ミサカ妹をめぐる、ちょっと三つの絡みみたいな話になってまして、
うん、
で、最終的にはその職法美咲の過去に関わる話になってくるシリーズなんですね。
はいはいはい、
おそらく T っていうのは。
はいはいはい、
で、まあ、この流れでですね、美咲妹がですね、うん、職法美咲っていうのにこう連れ去られるわけですよ。
うん、
で、職法美咲っていうのは、その能力っていうのがメンタルアウトって言いまして、記憶を、人の記憶を改ざんしたり、洗脳に近い能力、結構なチート能力を持ってるんですよ。
うん、
で、それでですね、その職王美咲の手によって、美咲の周りにいる、黒子、ウイハルさん、サテンさんが、うん、から、美咲美琴と友人っていう記憶を消してしまうわけですよ。
うんうん、
で、美咲がちょっと孤立してしまうんですね。で、そんな中妹が、こう、連れ去られてると。
はい、
で記憶を操られてない金剛さんってキャラがいるんですよ、
はい、
ちょっとこう強気なお嬢様、ちょっと世間知らずなとこもあるお嬢様って感じの子なんですけれども、うん、で金剛さんがそのことを知って、でじゃあ妹さんのに関する情報は私が集めますっていうようなことを買って出て、まあ、奔走するんですね、
うん、
でそんな中でそのもう一つ、そのさっき言ってたもう一つの組織である敵、まあ、ババっていう、まあ、男が出てくるんですけども、うん、と遭遇して、まあ、罠ではないかと思いつつついていったらやっぱり罠だったと、
うん、
でも金剛さんっていうのもレベル4っていう能力者なんで、結構強いんですね、
うん、
でもちょっとその卑怯な手を使われて、なんか猫を人質に取られるみたいなやり方で、うん、結構ズダボロにされるんですよ、
はいはいはい、
もう顔面とか蹴り上げられてもう血まみれになるくらいの、うん、結構えぐいシーンだったりして、うん、で、その現場に現れるのは、金剛さんの友人の、湾内さんと淡月さんっていう二人なんですけども、この二人っていうのが、最初、初登場の時はね、名前もなかったモブに近かったんですよ。原作で多分初めて出てきた時。で、で、二人ともすごい、おしとやかなお嬢様って感じで、で、その二人が金剛さんがそんな目に遭ってるってことで、こう、怒りに震えてる感じなんですね。で、ちょっとその2話で前振りがありまして、その、湾内さんが2人、その、淡月さんって人と話してるんですよ。その、体育祭の、こう、みんながこう、なんつうか、競争してる、
はい、
いろいろ、スポーツで戦ってるのを見て、うん、湾内さんっていうのが、淡月さん、喧嘩ってしたことありますかと。
うん、
で、そんなこと急に言われたから、淡月さんも、えって驚いたら、だから、今までその敵っていうのは、己のうちにありと教わりました。で、はい、でもその他校の生徒さんと競い合うっていうのをこう見てたら、やっぱりそういう競い合うっていう意識が希薄なのではないかと思うのですという、
うん、
で他人を傷つけたりすることは良くないのは分かってるんですけれども、闘争心をぶつける術を知らないのもまたいかがなものかと思うんですと、
うん、
で私は喧嘩どころか怒った経験もないものでちょっと聞いてみたんです、
うん、
で淡月さんも、まあ、私もないん ですみたいなこと言ったら、あ、そうだ、あずきさん私にちょっと怒ってみてもらえませんかって言って、うん、で、あずきさんも怒り慣れてないから、うん、頑張って、こらーっていう、すごい可愛いシーンがあった、はいはい、そんくらい怒れない二人が、友人、金剛さんがそんな目に遭ってると見て、うん、初めて怒りに震えるっていうシーンがありまして、で、まあその、そこの二人もね、レベル3くらいの能力は持ってて、うん、で、まあその馬場ってのを倒すんですよ。うん、まあいろんな策もありつつ。で、最後にその湾内さんが馬場って男の頬を張るんですね、パーンって。ピンタして、で、差し出がましいことを言うようですが、と。あの、仲間のことを認め自分から歩み寄らなければ誰もあなたのことを助けに来てくれないんですよ、みたいなのって悟すわけですよ。うん、で、そいつがこう逃げていった後に、なんか弱敗者が、知ったような口を聞いてしまいましたみたいな、ちょっとそれに対しても反省するようなものがあって、うん。でもこのセリフっていうのは、金剛さんと仲良くなるきっかけが、ちょっとこれに近いことがあったんですよ。金剛さんがちょっとプライド高くて、まあ、学園内の派閥っていう、まあ、なんだろうな、マリア様でいうスールじゃないけど、そういうようなものを作ろうとしてたんだけども、金剛さんもちょっと考え違いをしてて、あ、そうだ、なんだろう、自分が、偉くなれば周りがついてくるっていう考え方を今まで勘違いしてた、うん、だから友達になってくれませんかみたいなことを言うことで3人が友達になるっていうのは、はい、オーバーラップさせたりもして、うん、すんごいなんかぐんぐん来て、
うん、
で僕はこの、まあ、今言った金剛さん、はい、湾内さん、
はい、
淡月さん、
はいはい、
この中で、はい、この中に推しがいるんですよ。でこれは誰かっていうと、
う
ん、このビンタをした湾内さんなんですよ。
うん、
あのビンタの理事したっていうのはね、なかなかないよ。
ビンタ？
ビンタ。いや、これは俺が、俺の少年が M とかそういうことを抜いておいて、
はいはい、
M の俺を抜いといて、
はい、
あのビンタはもうね、もう凛々しかった。あのビンタこそ俺が受けたいビンタだと。
M の話
おかしいな。うまく伝わらないな。M が邪魔してる。
M が前に来る
んだから、その漫画だったシーンがそのアニメで。
そうそう、見れて。で、まあ、本当にこれすげえ、楽しみにして
た
し、
はいはい、
うわ、やっぱいいもの見させてもらったなっていうのがあって、
はい、
うん、ちょっとね、まあ、その、湾内さん推しっていうのもあるんですけども、はいはい、ここの流れまでのね、下りっていうのがね、いいんでですね、
うん、
ぜひ見ていただきたい。で、もっと言うと、この後に、美坂が、また、かっこいいシーンもあったりするんで、
はい、
そこも含めて見てもらいたい。
はいはいはい。
とある科学のレールガン T、ぜひぜひ、推しの湾内さん見てあげてください。
はい、ピンタシーンを、ね。
ピンタシーンを。
動くピンタをね。はい、
はい、じゃあ私ソマリと森の神様、
はい、
はい、
あ
れのね、4話
が相槌ねーってタイトル言っただけであ
れねー、
ね、
あのアニメね
どうしちゃいますもうのほほんとしたアニメかと思ったら
結構3話ぐらいでちょっと話が終わりまして、そのゴーレム、
うん、
そのソマリと一緒に行ったゴーレム、うん、旅を急いでいる理由が判明しまして、うん、ゴーレムというものは千年きっかりでもう動きが止まる、
うん、
もう死んでしまう、うん、で私は998年と200何日生きてきたんで、私に残された時間はあと1年ともう100何十日しかないと、うん、それまでにソマリを両親に届けなければいけないんだ。
マホロマティックじゃないですか。
もうそんな話かよ、
リミットあるんだみたいな、
ね、でまあ4話で、まあ、その旅をする、また急いで砂漠の町かなんかに入りまして、でまあ、やっぱり急がないといけない、うん、その旅をゴーレム的には、
はいはいはい、
お父さん的にはね、うん、だから馬車で砂漠を抜けるのが一番、まあ、砂漠を抜けないといけないから馬車の方が絶対いいだろうと、うん、歩きやったらちょっと時間かかってしまうからっていうので、でもお金がないってなったら、そのまあとあるまあ食堂みたいなところで働かせてもらうことになって、
うん、
でまあまあ優秀ですからゴーレム
は、はいはい、
もうバリバリ働いてすごい役に立つんです、う
ん、ウェーターやるんですね、
ウェーターやって、うん、あの口調でまたのお越しを期待するみたいな順番に伺うみたいな、
いいです
淡々と、
いいですよ、
仕事はすごいできる、
うん、
でまあまあ忙しくそうにやってて、でまあソマリ的には、うん、まあお父さん構ってもくれないし、まあ友達みたいなのもできたんですけど、うん、やっぱ構ってくれないし、しかも早く旅を終わらせたいんだっていう風に、うんうん、私と一緒に、ソマリと一緒にいるのが嫌なのかな、みたいな感じに。 お父さんはすごい旅を早く終わらせたかっていう。
はいはいはいはい。なるほど。
ソマリはずっとお父さんと一緒に旅を続けたいのでっていうのがあって、で、まあ、ちょっと、ね、その友達と話したら、この町の地下に、その、そこにしか咲かない花があって、うんうん、その花を持って帰ってくることができたら、願いが叶うっていう花があるんだって言って、じゃあ子供たちだけで取りに行こう、そのって、うん。でもまあ、お父さん的には、もうあんまり外に出るなっていう感じやってんけど、うん、そのずっとやっぱ人目に触れたら困るからっていうんで、うん、ずっとでもまあ買い物ぐらいいいじゃないですかみたいな感じで買い物行ったついでにそこの花を取りに行ってしまって、うん、で、まあ、結局、まあ、ピンチになったところをなんか助けてくれるガーディアン的な人も、うん、その町の守り門番みたいな人が助けてくれて、
最初ちょっと怖い人かと思ったら、怖い人だと思ったら、うん、
実はすごいいい人で、じゃあついてこいと、うん、そこまで言うなら、
うん、
でまあなんとかそのソマリはその花を手に入れて、こうお店に戻ってお父さんって言ったら、お父さんまああの口調なんですけど、まあなぜその暗くなるまでには帰ると言ったはずなの、いやお花がそんなものは聞いていない、約束を守らなかったのはソマリだみたいな感じでもうガッて叱ったら、もうお花も捨ててもういいみたいな感じで、ソマリはもう自分の部屋に閉じこもってしまうんです。
うわ、
で、まあ、他の周りも、まあ、ちょっといい、いすぎじゃないみたいな。で、その、こわもての人も、あの、あいつは、あんたと旅をしたいっていう願いのために行ったんだよ、みたいな。で、まあ、それでも、まあ、何考えてるか分かんないじゃないですか。正直、表情もクソもないし。
そう、顔に出ないから、ね。
はい、チートしてるね。で、まあ、その、友達が、その、ソマリちゃん、もうずっと部屋に閉じこもってたから、もう入るよって入ったら、その、熱出て、倒れてたんですよ、でソマリが大変だみたいな、ソマリちゃんが大変だって言ったら、その、まあ、やっぱ長旅だったし、あんまり今かまってもやらなかったんで、様子も見てやることはできなかったから、そうかソマリが弱る理由は多分にあったな、っていうので、夜中にもう見たことない速さでブワーって外に出てて、薬を買ってくるって
、
でまあお金は結構貯まってたんで、馬車代ぐらい貯まってたんで、でどんどんどんって言って夜中に薬を叩き起こして、であの世界って人間いないじゃないです
か、はい、
でいろんな種族で、薬をくれと、何族に効く薬代って言ったら、全部の種族に効く薬だって言ったら、
人間って言えないから
、あるにはあるが根は張るよって言ったら、今まで稼いだ金全部渡して、これでどうだって言って、薬をソマリに飲まして、でまあソマリまあ よくなって、で良くなって、目覚めて、ああ、良くなって良かったなって言って、その、もう少しこの町に留まることにしたって、お金もっと、お金たまんないのって、あ、ソマリの薬買うためにお金使っちゃったんじゃないのって言ったら、お金は、ロギンは、まあ、いつでも働けば手に入る。ソマリに買いは聞かないと。っていうんです。ならもうソマリはもうそこでも号泣してお父さんに抱きついて、もうお父さんとずっと一緒にいたいって。旅が終わってもずっとにいようって言ったら、あんまゴーレムってほんまにその当たり前のことしか言わない、許可する許可しない、なんですけど、ああずっと共にいようって言うんですよ。もう号泣
で、もう思い出し涙出ちゃうじゃないの、もう
めちゃめちゃいい回でしたね、なんかほんと綺麗なとこで、綺麗ないろんな種族とワイワイやるぐらいのものかと思ってたら、ここに来て急になんか
そう
話が動き方がまた美しいし、っていうので、
意外と優しい世界なんだよね。
そうですね、その
人間を食べる、はい、食べないみたいな話もなってきてるけど、だから価値観がもうそれは、そういう食料っていうかなっちゃってる文化があったから、ある程度仕方ないのかなってことで、はい、でもなんかみんな基本的に気のいい優しい人たちって感じで、
めちゃめちゃいいですね、あの作品は。
次の知り会とかもね、ちょっとまたね、まあ、あれとかも ね、気になる人はもう見ればいいんだよ、もう。次の見ちゃえばいいんだよ、もう。
ずっと面白いわ、何。かわいいしよう。いや、いいアニメですね。はい、
じゃあ、次、じゃあ、雰囲気変えようかな。
お、変えて変えて。
棒振り。
あ、お、
痛いのは嫌なので防御力に振りしたいと思います。面白いですねこれ。あの MMO って、まあ、ネットゲームに女の子が初めて、友達に勧められて、やって。
はい、
まあ、転生ものじゃないんだよね。
転生もの、ゲームに入る。
そっち系なんですか？そうです。オンライン的な。
あ、そうです。
でも、出入りはちゃんとできるんだよね。
普通にできる。
行きっぱなしじゃなくてね。
はい。で、まあ、最初に、はい、まあ、ログインするときに、うん、その、最初の武器っていうか、防具を、うん、選べるっていうときに、うん、まあ、大体みんな、剣とか、うんうん、まあ、刀とかなんですけど、うんうん、痛いのが嫌だから、
うん、
別に痛み感じるわけじゃないんですけど、
あ、まあね、
うん、大盾を選ぶんです、
ね、
ほぼ誰も選ばないという大盾を選ぶんですね。うん、で、次にステータスを割り振り、いろいろ選ぶ。
なるほどね。スピードとか、パワーとかね。
全部防御力になるんです、ね。痛いのが嫌だから、
はいはい、
本当に痛み感じるのかどうか分かんないですけど、
はい、
で、まあ、初めの街に、まあ、うん、わーって来まして、
うん、
で、まあ、なんとなく、まあ、冒険みたいなの言ったら、うん、多分、その世界でいう、スライムみたいな、うん、
一番弱い、
一番弱い、ウサギみたいなのが、うん、
はいはいはい、
ぴょんって出てきて、
うん、
主人公のまあ、メープルちゃんっていうんですけど、うん、に、ぴょんって攻撃みたいにするんですよ。
うんうん、
でも、あ、痛くない、うん、わっはは、私には効かないぞっつって、わっははみたいな感じで、でも、ウサギはどんどん自分にこう攻撃してくるんですよ。
うん、
わ、効かないぞ効かないぞって言って、1時間経過するんですね。
時間あるな
で、なんか縦の角度が、なんか曲がっちゃったかなんかで、ウサギ倒しちゃうんですよ。
うん、
あ、なんだ、せっかくウサギさんと遊んでたのに。言ったら、うん、そしたら、スキルが、
うん、
1時間以上攻撃を受け続けて、うん、ノーダメージでしか得られない完全防御みたいなスキルをいつの間にか得られちゃう。
はいはいはい。
で、その後、うん、で、その盾はあるんで、うん、その次に出てきたなんかモンスターも、うん、なんか盾で潰して倒しちゃうんですよ。
うんうん、
そしたら、それがグランドスラムみたいな、
うん、
要は、その防御力以外が高いモンスターを倒すと、そういうスキルがまた得られて、
うん、
また割り振りポイントが得られると、
うんうんうん、
じゃあこれ全部防御力にこのつってで、その後わーってあくびして寝ちゃうんですね、
うんうんうん、
寝たら、うん、もう四方八方から、うん、そのウサギとかムカデみたいなやつとかが、うん、わらわらわらわら、なぜか寄ってきて、うん、めっちゃ攻撃するんですけど、うん、全然効かないんですね。
絶対防御ある、
絶対防御あるから、うん、で起きたら、うん、3時間経って、
まさか
?3 時間耐えましたっていうスキルを獲得して、で、そういういろんな防御のがすごい、うん、ステータスを得られて、うん、最終的になんか、ヒドラっていう毒竜を、
うんうんうん、
なぜか倒せちゃうんですね。
うん、
倒し方もかじって倒すっていう謎の戦い方するんですけど。
剣とかじゃねえ。
で、そのヒドラ、その毒を吐く竜のスキルをなんか盾の中に閉じ込めたものをなんか獲得できましたみたいな。
うん
うん、でもそれがもうイレギュラーすぎて、うん、なんか、もう、その次にイベントがあったんですけど、
うん、
イベントでただただ耐えてるだけなのに、うん、そのイベントランキング3位になった。なんかね、なんかね、
いい俺杖ですね。
そう。で、またその感じがね、
うん、
バカなんですよね。
基本的にアホの子なんだよね。
そう。でね、そのね、だからね、その声をやってるのが、本土楓っていう、
うん
う
ん、
またバカが似合うね、手品先輩ですよ。
あ、
バカが似合うんだ。アッパー系のバカが。
あ、それはいいな。
だからちょっと前だと多分、戸松遥さんとかがやってたような感じのキャラかなとか思うんですけど、そのね、なんか、奇想天外っぷりがね、なんか、でもなんか、割と、その、理屈には合ってるような気もして、なんか、いろんな人が来るけど、
うん、
なんか防御で倒しちゃったりとかして、うんうんうん、で、倒すときは倒すときで、なんか、その毒竜が毒出すから、
うん、
なんかめちゃめちゃ、おどろおどろしい毒を吐く。紫色
紫色のなんか、
うーみたいな。で、こんな可愛い顔で、こんなえぐい攻撃で、うわーとか。で、そんなか、メープルも、スピードには全然振ってないから、
あ、まあね、
歩くのめっちゃ遅い。で、そんな、メープルちゃん。
ゲームバランス壊すな。
だから、ゲームバランス壊しすぎて、運営が、またあいつがなんかスピード獲得したぞ、つって、ゲームバランス変えようって言わないといけないぐらいの。
せめぎ合い。運営とのせめぎ合い。
で、その、スピードに割り振らないメープルちゃんが、うん、そのなんか、 チームみたいなのを組んでさ、誘ってくれた友達と、うん。
ちょっと遅れて入るんだよね、そうそうそう、その子が。
なんか、
補修かなんか
って。そう、補修かなんかってなかなかゲームにログインできなかった、うん、同級生なんですけど、はいはい、に、その子と一緒に、まあ、旅をするんですけど、うん、どうしてもスピードが遅いと。うん、だから、なかなか、目的にたどり着けないから、最初は、おんぶしてもらってたんですけど、次第に、そのスキルをいろいろ身につけるにつれて、ちょっと技名忘れちゃいましたけど、要は仲間の、が攻撃されてるところに、自分が移動して盾で防ぐっていう、
なるほどね、
構うみたいな。そう。みたいなので、それで必殺技でどんどんどんどん移動するっていう。
徒歩中に必殺技。なんか裏技じゃん。
裏技だ。
なんかいちいち面白いんですよね、そのギミックが。
そりゃ運営怒るわ、うん。バグ見つけられたみたいな感じ。
ほんとそう、ね。裏技中の裏技で。なんかすごい面白いですね。なんかただのその転生ものとかじゃない感じがすごいしますね。
あとまあ言っても可愛いしな。
そう。うん、多分ね、そう、三平さんとか好きそうな感じはするんですよね。
好きよ。
ね。
あのアホの感じ。
アホの感じしますよね。
でちょっとわかんないけど、なんか、メイプルちゃんは気づかないまま、はい、恋愛とかにも発展するのかなみたいなキャラいたりしない？
あー。
メイプルちゃんが好きになるっていうよりは、あっちの方がなんか好きになったかなっていうようなキャラいたりして。気が気じゃないですよ、私。運営側の目線にな
って。で、アニメの最後ら辺に、メイプルちゃんを見守るスレッドみたいなのが出てきて、いろんな人がコメントしたりして。
ちょっと有名人になってんだろうな、ゲームの中で。
大盾使い、またなんとかやっちゃったらしいぞ。ああ、でも、メイプルちゃんならしょうがないか、みたいな書き込みがあったりとかして、すげえ面白いですね。
面白いなぁ、
はい。
ボウフリね。うん。はいはいはい。じゃあ、いいですか、
はい、
はい。じゃあ、私、空挺ドラゴンズ。
ああ。
まだ、本編では語ってなかったかな。
そうですね。
面白いとは聞
いてない。いや、面白いですね。
まあこれ、どういう話かっていうと、はい、まあ、海でクジラを取るように、うん、空で竜を取る、
はい、
オロチ取り。
ああ、なるほど。
捕竜船。
捕竜船ですね。捕鯨船なら捕竜船で、はい。で、基本的には大体1話完結なんですよ。
うん、
まあ2話またいたりするのもあったりするんですけど、うんはい、で、まあ本当でも竜を取る、空中船、船。はいうん、のファンタジーの世界観の、うん、でもどっちかっていうと日常話に近いような感覚が受けるんですね。ちょっとした事件は起きんだけど
確かに確かに。
で何だったらグルメ要素もあったり架空のグルメ要素あったり、
うん、そう竜をどう料理するかみたいな、ね、
だから本当にその旅する漁船ではないけど漁船の日常をちょっと描いてんのかな、うん、もちろん竜を狩るシーンもあったりするんだけど、うんうん、でまあ、いっぱいキャラはいるんだけど主要キャラがまあタキタっていう女のキャラ、うんはい、これがオロチドリの、新米の女性隊員なんですよ、うんうん、であとミカっていうこれは男なんですけれども竜を取った竜を食べることが生きがいで普段もなんかやる気ないんだけれどもその竜を狩ることに関してだけは達人みたいな
竜見てうまそうって言うんです、
う
ん、
そうそうでまあその竜を取って要は町でさばいて
生計を立てるっ
ていうでまあこれ5話なんですけどまあでも他にまあどういうその日常会っていうかあるかっていうとこれ2話だったんですけどその船の中に迷い込んだちっちゃな竜がいると、うんうん、でそれを捕まえるためのドタバタみたいなの で最終的に捕まえてでみんなで食べるんですよ、うん、こうしたら美味しいんじゃないみたいな感じで、うん、で実はそれは他の輸送の船から空挺から逃げてきた王室への献上品で室内で飼える珍しい竜、うん、20億するまあ向こうの貨幣価値わかんないですけどとりあえず20億する、うん、でもそれはみんな事実知らないまま食べるっていうような話があるんです、でまあそういうような話があるとでこの5話なんですけれどもちょっと好きだったのがまあその5話では今回の出港は思いのほか竜が取れなかったと、うんで、ちょっとした食料問題になるんですよ。もう、竜取ってないから、もう売り物の竜には手出せないから、もうジャガイモばっかり食べるみたいな。うん、で、そういう、ちょっとした食料問題あった時に、空中海賊に遭遇するんですよ。うん、これ、こう、海賊がいて。
はいはいはい、
うん、で、まあ、銃撃戦になるんですね。うん、で、タキタってさっきの女の子が、うん、なんか銃弾の、なんか破片みたいので、ちょっと、かすめて、まぶたかなんかちょっと切っちゃって、ちょっと、
お
うん、怪我をするんですね、はい、そんなでかい怪我ではないんですけども、はい、で、まあ、結果的にはそのミカ男の方ですね、はい、が一人でその海賊の空挺乗り込んで、まあ、一人で海賊ほぼ倒して、 で、まあ、食料を奪うっていうような話なんですけど、ちょっと好きだったのが、で、それ終わって、パッて見たら、竜がいるんですよ。竜いたって、はい、これあれ取れば解決するぞっつって、うん、竜取りに行くぞってみんな狩りに移るんですよ。うん、はい、で、こうみんな働いてるんですね。で、その怪我した滝田も、うん、なんか荷物運んで、船内走り回ったりしてるんですよ。で、この荷物を持って走ってくる滝田と、その男のミカが、すれ違うんですよ、はい、で滝田は怪我してるから包帯巻いてるんですけど、まあ、結構ちょっと眼帯見たくなるくらい巻いてるんですよ、うんうん、でバー出した時にあんまり普段そういうのを気にかけないようなミカが、うん、ちょっと一瞬目で追うんですよ、うん、結構長いスパンでこう確実にミカの目線では滝田を見てるなっていうような構図の絵があって、うん、でもその後またすれ違った後にミカは竜を見てるのね。ですれ違った後その滝田の方がんって感じでふと振り返るんですよ、うん、したらこの竜をずっと見てる、うん、ミカの後ろ姿を見て自分を一瞬目で追ってたのは気づかずに、うん、でもそれを見て嬉しそうだなこの人みたいな感じでクスッと笑うっていうのがなんかすごい好き で、
いいです、ね、
恋愛まで発展するかどうかは分かんないですけど、なんかその関係性っていいなっていうのがね、ちょっとその日常の中にあるちょっとしたいい話みたいな、
匂わせる的なね、
そうそうそう、なんかねちょっと良かったって話をね、この5話でしたかったんですよね、
うん、まあ、アクションシーンとかもなんかすごいかっこいいですよね、CG なんで、なんか寿飛行隊みたいな感じですよ、
ま
あ、
まさにそんな感じですよ、
とかシドニアの騎士とかの感じですよね、
うん、そうそうそうそう、いや結構見応えある。あとね、エンディングがいいんですよ。エンディングね、なんかみんな多分その、うん、ふざけて騒いで踊ってるようなシーンだけど、いわゆるみんなビシッと揃う踊りとかじゃなくて、みんな好き勝手に踊る、なんか宴のなんか休憩中にふざけて踊ってるみたいなののエンディングがすんごい良くて、これちょっと空挺ドラゴンズはね、ちょっと見てない人いたらね、見ていただきたいっていう。
これネットフリックスだともう全話配信されてて、
そうなんだ、
そうですね。でそれをまあ1話ずつ地上波で、
そういうことなんだ、
はい、
あ、ネットじゃもうほぼっていうか全部
ネットフリックスではもう全話、
結構そういうの多いんです。
そうなのね、先行配信みたいな感じなんだ。
うーん、
でももともとネットフリックスでやったのを今じゃあ地上波でやりますよ。
あ、ネットフリックスでやって配信開始したのは確か今年でも入ってからですね。あ、だそう、ネットフリックスでもそうなんですよ。12話一気に
配信
して、
あ、じゃあもう完成したのをもう下ろした、
下ろしてるっていう感じですね。
はあ、そういうやり方もあるのね今ね。
ネットフリックス入ってる方はもうそこでね、もう見ていただいてもいいですし、でフジテレビですよね。
フジですね。はい。まあ、じゃあということでですね、はい、そんな感じで、今期アニメもう本当残り1ヶ月ですけれども、はい、またいろいろ見てですね語っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします、うん、で B パートはですね、まあ、ちょっとこれ初期の頃よくやってたこの作品の女性キャラなら誰よっていうのをですね、うん、やってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。異種族レビュアーズなら誰よ、アニメ版6話まで登場、削除限定ベスト3。いやー、はい、ということですね、異種族レビュアーズで、まあ、全部はねまだ終わってないですけれども、はい、はい、ちょっと、好きな女性キャラを語りたい。ただここで言うのは、はい、削除限定っていうことにしたいと、はい、お仕事をしてらっしゃる、はい、女性にしたいと、はあ、だそういう意味では、はい、クリム君は当然ないですし、
ないか、
はい、あとメイドリーちゃんも
ないか、
ないか、
酒場の子ですから、
ね、ああそっか、
はい、
あそこで働いてればいいですか。
まあそうですね、はい、そうですね、そういうお店で働いてれば、はい、大丈夫かなっていう感じ、はい、でもね結構悩むとこではあるんだよな、正直言うと。俺やっぱ人外好きなんだわ。
まあ
好きやね。
そうですよね、
うん、なんかもう自分でさ、うん、本当にさ店行くならどの子って観点ですげえ。どう、まただよこの人みたいな感じになっちゃって、
これはプレイまで喋るのか。
いやでもこれ居酒屋で喋るわけじゃないからね。
そうですね、
だから配信されてるってことをね僕は念頭に、はい、僕たまにブレーキ踏み忘れるんでね。
そうですね、
言わなくてもいいことをね言っちゃったりするっていうのがあるんですね。
僕はそれをね見て特に止めずにニヤニヤしてます。
僕もそれでいいと思ってます、はい、
警官立ってねえんだもんこの人。はい、じゃあということでですね、
はい、
あでもそうかな、よし、じゃあ3人 ずつ
3人、
はい、3プラス1的な感じの発表でいきましょう、
はい、3人というのか3匹なのか
3頭なのか、
うん、なのか分かんないですけども、
はい、3名ですかね
3名、
はい、デーモン閣下はよくそう言えばいいんだっていう、ね、
なるほど
何人ってよく言われるとその都度訂正しなきゃいけないから何名って言えばいいんだそういう時
なるほど
言ってらっしゃいますけどね
すごい
じゃあ私ですね、
はい、
まあ、まあ、いろいろ補足はあるかもしれませんが、
はい、
3人いきます、
はい、
まず1人目、
はい、
まあ、単眼の、まあ、モノワイとも呼ばれてますけれども、うん、アイシャ。ピンク髪の子、ね。
名前
ですね。まあでも、ざっくりでいいですよ。
はいはいはい、
僕はほら、ジョーを選ぶ感覚、お店に行く感覚だったんで、名前もちゃんと。
指名しないといけない、ね。
で、二人目、
はい、
サラマンダーのティアプレート。
あ、はい。
はい。四人目。
三人目。
あ、ごめんなさい。なんつって言えば。
四人目って言いました。
もう、だってここに7人くらい入ってます。よくわかんなくなっちゃって。三人目、
はい。
フェアリーのアロエ。
ああ、
はい。とりあえずこのお三方。
ちょっと僕名前がマジで全然わかんない。
あ、でももうざっくりでいいですよ。その、
じゃあ一人目。
うん。
ゴアのキノコの、
はいはいはいはい、
ちょっとスーシーっぽい子。
あ、はいはいはい。
ああ。
ね、調べますよ。一覧を僕落としてきてるんで。
ああ、そんなのあるんですね。
ね、この子なんて言ったか。はいはいはい。
スーシーっぽい子。
スーシーっぽい子。
レイシ。
レイシ。
はい。
はい。
だからアロエっぽい子ですよね。
うん。
ちょっと、受付で長くやってて、目の下クマ。
そうですそうですそうです。うん、で、二人目が、はい、ごめんなさい、名前。
はい、大丈夫
ですけど、晴天館のあの店やったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あそこの受付の女の子。
あ、ちょっと待ってくださいね。あ、それ名前あったかな、ちょっと。
あの目隠れの。
はいはいはい。あ、TS、TS。
受付
この子でしょ。魔女坊みたいな。
あ、そうですそうです。
TS、TS です。はい。
はい、
受付女王ばっかじゃん。
あと、最後、
うん、はいはいはい、
フェアリーの、
うん、
あの主人公のあいつが最初に、行った、
うん、
やつ。
ちょっと待って。フェアリーの？
フェアリーの、
うん、
あの傷の主人公の、
うん、
あいつ
スタ
ンクが最初に行ったフェアリーの
お店の。
フェアリーのお店の最初の、
はい、最初のスタンクが連れてった子。
フェアリーどれだ？
一覧を見せて。
ちょっと待ってね。この店でしょ？
アロエ。あ、これそうそうです。
あ、アロエ？
あ、アロエって言うんですか？
うん。あ、受付でしょ？
あ、違います。
え？
そいつ。
ブブララ？
それ。
お、デブ戦？
すんなり言った。
はい。
ストレートに言った。
はい、なるほど。
はい。
はいはいはいはい。お、意外なとこ来ましたね。
ブブララ。
ストレートに言ったな
ぁ。これ LINE で送りましょうか、今。
あ、お願いします。それ見たい。
じゃあよろしいですか、
わかりました。
ちょっと内々で、内々で今この人にデータを送りますんで。
はい。
あのグループラインに上げとくんで、
み
ん
な
で
見て。
じゃあ僕行きますね。
はい。
一人目。
はい。
鳥の、超人、
はいはいはい、
超人のエルドリー。
エルドリー。はいはいはい。はい、1話かな出てきた。
あ、もうそうです、はい。最初の最初に。で、2キャラ目。
うん。
これ被りました。ティアプレート。
おー、サラマンダー。
はい。
はいはい、
被りました。
ティア。
はい。そして3人目。これね、どうしよっかな。
本当に店の前でさ、壁に貼ってる写真見てさ、
僕迷ってるのが、
うん、
あとギニーとミルキーっていう、
あの巨乳の牛の、
牛の、
はいはいはい、まあ俺その辺入ると思う、
はいはい、
牛の子2人いるんですよね。うん、
これどっちかね。
まあでも今日の気分はミルキーちゃんかな。
金持ってんな。
褐色の、
褐色の
こっちこっちかね。
そうですね、はい。
なるほど。
にします。
ちょっといろいろでいきましょうか。
はい。
やっぱまあ単眼はね、やっぱりね、
うん、
お店行ってみたいなってとこがちょっとありまして、
は
あ、その中で、
うん、
やっぱりまあちょっと好み、
うん、
ちょっとその品眼にコンプレックス
が
あって、
はい、
でまあ2人いたじゃないですか、
はいはい、
品眼コンプレックス、
はいはいはい、
で多分アイシャの方がちょっとおっぱいが僕好みの
曲。ああ、そうか。
あと、より眉毛が困ってた印象があるんですよね。
ああ、困り眉の、
う
ん。
まあ、どっちもこう、控えめの、こう、
困った眉毛
したんですけど、アイシャがちょっと、あと、単眼で、髪が長いっていうのは、個人的には新鮮。
へぇ
やっぱ、ちょっとメジャーシーンにいる単眼ってみんな髪ちょっと、 短めの印象は僕はあったんで、モンスター娘のマナコとかも、まあちょっとおかっぱくらい、
あ、
はい、なんか見てきたのは、あ、でも瞳先生どうだ、瞳先生長かった、
長い気がしますけどね、どう、まあでもメジャーシーンにいる単眼が、
まあ、何をもってメジャーシーンというかな、
はい、はい、ですけども、
でちょっとまあ、
なるほどなるほど、
好きかな、この、まあ、単眼この中で出てきた単眼
なるほど、単眼の中で一人っていうふうに決めたってことですね、
うん、
は
い、うん、
でティアプレートは、
うん、
あ、正直一番エロかったです、
あ、まあ
まあ、
まあそのプレイ内容をさることながら、うん、
はい、ることながら、はいはいはい、
なんかやっぱり一番ちょっと、
うん、
みだらな感じがして、
はい、
うん、でなおかつ、はい、僕は非属性がないから、
うん、
最後までいけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこのもどかしさ、
ね、
いつかいつか得したい非属性みたいな感じの、
これ僕もサラン、うん、ティアプレートを選んでるじゃないですか。
うん、
これね、全く同意見。
エロかったよ。
エロかった
ー。エロかったですよ、あの子は。
もう単純にまあ、体つきがタイプっていうのと、うんうんうん、あとまあ、褐色っていうふうにまあ、見えなくはないっていう、まあ、褐色好きなのもあって。で、やっぱりそこの、なんか種族の壁を越えられるかどうかみたいなところのなんかちょっと葛藤みたいなのとか。
うんうんうん、
ちょっとね、あとね、なんか楽しんでエッチをしてくれてるような印象は僕は、
あー、なるほど、
うん、
なるほどなるほど、
ありましたね、誰かが言ってましたけどね、こんなことい やー、そうですね、ティアプレートはちょっといいかな、
はい、
多分ね、これあの時ではね、まあこの後行くと、
はい、
あ、ティアプレートではないんですけど、うん、ちょっとのサラマンダーのその、
うん、
女の人と、
うん、
結婚をするみたいな、
はいはいはい、
ちょっと話が、
原作はね、
で神の祝福を得てその異種族同士結婚をできるような話が出てきて、ちゃんと結婚前提でお付き合いすると非属性大丈夫ですよっていうのも皆さんにお伝えして
そうですね、はい、
だアロエはね、うん、そのフェアリーの、
はい、
まあ、あの受付といえば受付でしたけど、
はいはいはいはい、
やっぱりちょっとあのやさぐれ感、フェアリーなのにっていう、
はいはいはいはい、
イメージするところのフェアリーじゃないあのギャップ、ちょっと擦れてる感じ、
はいはいはい、
でも意外と僕はちょっと女の子的なものを感じたりも、
うん、まあまあまあ、
うん、あとね、あんま言わない、うん、あんま言わない、この子好きな理由こういうプレイをしたいって話にもなっちゃう。
ああ、なるほど、なるほど。
タレントだから。
うん、
タレント
だから。なるほどね。
うん、
なるほど、なるほど。
なんかね、まあ、いや、なんかねって言うと言っちゃうからね。
言っちゃう、
言っちゃう。
言いたくなってきますよね。
そうそうそう。ご想像に。
はい。
じゃあもう、ね、言う前に、なんか、土井さん喋って。土井さん喋って。
じゃあ俺はね、
はい、
結合したいわけじゃない。
土井さん。
結合したいわけじゃない。土
井さん。俺の発表していいですか。
彼女が抱き枕的にね、
土井さん、
土井さん行くから、
はい、
レイシー、
はい
はいはい、
キノコの、
はい、キノコの、うん、まあ見た目、顔が結構、
うん、単純に見た目タイプな感じしますね、
そうですね、はい、見た目
では涼しい感でしょ
う、そうです、そうです、うん、見た目がほんと普通に可愛い、
うん、
で、TS、
はい、
はいはいはい、TS、TS、
メイク、はい、メイクの方なんですけど、うん、この子もなんかっていうかね、こういう店なのに、
うん、
受付してる時点で、
うん、
ちょっとやっぱテンション上がりますよね。
まあまあ、
うん、こんな可愛い子がって思うと、
うん
う
んうん、
でもどうなんだろう、これ晴天、その魔法で晴天感させる店じゃないですか。
はい、
あ、
もしかしたら元、
ああ、そういう考え方の
顔をこうちょっと隠してんのかなみたいな考え方も、
なるほど、
はあ、
となるとさらにちょっと、
そうですね、こっちもまた変えれば別に
いいわけ、ね、もう全然2点3点
もう何でもいろいろ元が何か分からないぐらいにピエスは
そう、なんかちょっと僕はそういうような印象も受けてたんですけど、
有識者の意見はすごいですね、やっぱり、
いや、さすがですね、
さすがだわ、
あの、まあ、
ここまであ
んまそれ吹聴してほしくない
で、ブブラが、
ちょっとこれ僕やっぱ意外でしたよ、
あ、本当ですか、
うん、
普通に体が一番エロいなと思いましたね、
まあまあまあふくよかな、
はい、
うん、
だスタンクはもうデブ戦なら OK みたいな言ってましたけど、
はいはいはい、言ってましたね、
いや俺全然ありですね、
おー、このぐらいが、
こういうお店行くなら、
お、
この横になって
まあでもね、わかります
よね。なんかお腹とかエロかったんですよね、すごい。
ちょっとこう、リアルな、
そうですね、
ちょっとだらしない体がまたいいみたいな。三つ江さんどうなんですか？
三つ江さんはどうなんですか？三つ江さんもまあまあまあまあ。
ありなんですね。あなたエルフじゃないでしょ？あなたエルフ？
いやいやいや。
人でしょ？
いや、三つ江さん意外と、顔とかお肌綺麗です
よ。いや綺麗よ、めちゃめちゃ綺麗よ、うんうん、その年齢でこの肌ツヤはね、そ
う
そ
うそう、ガチ熟女好きは違うな。
いや全然いい、まあ店行って出てきたら全然ありですよ。はい、それはしゃあないしゃあない、全然
しゃあないしゃあない、はい、なるほど、
なりますね。
はあ、はい、なるほどね、うん、受付行くってな、まあ確かにね、俺、あ、まあいや、これはまた言わない方がいい。ごめんなさい、あの、
はい、はい、うん。じゃあもう、あの、ミ、は、サ、い、さんにたっぷり時間をもう残すんで、ちょっと僕はささっといきますもん。あ、うん、と、ティアブレードは先ほど言いましたけど、はい、エルドリーのね、うん、あのね、やっぱりもう、僕最初、やっぱりその第1話の、うん、あの、あへぎ声を聞くと、
うん、なんか、ピュッ。ピュッピュッピュッなんだっけ、
なん、
ピチューみたいな。
そうそう、
チュピー、チュピーだ。
あ、そう、チュピーだ。
チュピー。あ、そうだじゃないよ。ピチューでもチュピーでもどっちでもいいけど。チュピーだ。メドリーちゃんもちょっと言うよね。
あ、そうそう。なんかそれ、その話聞きながら最低みたいなことを言ったり。だからその、背中の、うん、あの首筋が弱いみたいな。
はいはいはい、
それで、チュピーっていうのもうたまらんですね。
だから今回、まあ6話までですけど、はいはい、あの予告見ると7話が、結構その、なんですか、あの、有欲好きにはまたさらにすごい、あの、まあ原作も読んでる身としては、いや、これ、あの、もし仮に、6話まで MX がやってたとしても、うん、7話でおそらくみたいな予感をするような感じの描写が出てきますからね。
やっぱりエドリーさんもそうですけど、まあ、僕が選んだのは基本的にもう全員スタイルがいいを割と優先してる感じがします。うん、で、まあ、牛の、うん、どっちかなっていうんですけど、本当に今日の気分です。
なるほどね。
今日、その、お店行って、二、うん、人いる どっちがいいですかって言ったら、うん、今日はミルキーちゃん。うんうん、
なるほどね。
明日はもしかしたら銀ちゃんしてるかもしれないし。
代わり定食。
今日、
牛だけに。
今日はたまたまその褐色の方がいいな、もあるし、まあ、ある日はもう白い肌で顔をうずめたいみたいなことも思うかもしれないし、うん、お金によるときは二人で。
はしご？
そう、白と黒の。
なるほどね。
昔のオセロさんみたいな。なんで今日の、は、オセロの、元オセロの、中島さんの気分ってことですね。
洗脳されてる
方だ。
もう昔の、もう何年もね、
前の。あ、でもなんかね、なんか牛肉めちゃ食うって言ってましたもんね、その時。
あ、そう
言ってた。
繋がらないよ。結構でもね、この、いわゆるケンタウルスっ子って言えばいいのかな。割と、僕もありはありなんですけれども。うんうん、なんかこう今回のチョイスにちょっと漏れてしまったのはですね、
はい、
あ、このプレイ内容は普通に人間界でもあるなって思って、今回は割と人外、
なるほどなるほど、
あ、人外だからこそできるプレイの、
うん、だからっていうので僕は割と、
うんうん、
僕は割とチョイスを、
うん、
いやそれは
チョイスをさせていただきます。
いや、だからそれは本当に有識者の意見なので
有識者なのかな。
じゃあちょっと三平さんのちょっと漏れたキャラ一覧みたいなのをこれちょっと、
キノコの、マニコノイドの、父竹ちゃんの、
はいはいはい、はい、
名前がニュー、
ニュー
って、
はいはいはいはい、プシュって吹く。
この子は確かにわかります。
これは、本当に単純に、髪型とか含めて、
うん、
タイプというか、
わかります
わ。ちょっと髪の感じがね、あれに似てんのよ、なでこ。あの物語シリーズ。立ってみたとき、あれ、なでこっぽいって思っちゃったところも。
そう、まあ言われてみたら、そうだな、うん、はい。
だからちょっとニューはね、だから、その、あ、まあ、そこかだな、な、その、ケンタウルスコ、ケンタウルスコのプレイと、
はいはい
はい、この父竹ちゃんの、まあ、ビノダウルスか、うん、ケンタウルスは馬だ。
はい、
ごめんなさい。
そこだけ敏感。
ミノタウルスコのプレイと、
はい、
実は父竹ちゃんのプレイもちょっと似てるとこあるじゃないですか。まあ
すね、なるほど、うん。
でも父竹ちゃんの方が、ちょっと人外感のある、
う
ん、
確かに
人外感のある母乳プレイかなと思いまして。
あとやっぱ、キノコ屋さんはやっぱ、場所もいいじゃないですか。
うん、
ああ。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。屋外って、
なんか
屋外、
個室に通されるとかよりかはなんかほんまにあの森の中みたいな。
なるほどな。
なかなか、あ、ここでしか味わえねえなみたいな。
なるほどな、はい、多分シャワーとかじゃなくてその湖で体洗ってみたいな感じでしょうね。
ファンタジー感がね、うん、溢れる。あとね、あのウイロー・ウィスプ6話で出てきたのかな、あの光る、なんだろう、うん、だから光るから明るいところで相互干渉的な感じになる。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、はい、
僕はちょっとまだ見れてないんで、僕
なんかのニトって、はい、まあね、ちょっと片目隠れで、この中だとちょっとこの子可愛かったな。あとちょっとね、このあのウイロウイスプのお店は、うん、ちょっとそういう女性の方が、
はい、
攻め感というか、
うん、
見られて恥ずかしいでしょ的なことを
言ってくる、
うん、言ってくるような。だからクリム君なんかはそれでもう、うん、そんな感じで攻められてましたんで、うん、
ずっと M の話してますね今日。
そうですね、
全てが M になる。
いろんな褒美に謝った方がいいですよね。今のはね。
あ、でもね、俺ティアプレートのさ、店あったでしょ、サラマンダー、はいはい、で、あれ、あそこはいわゆる風俗店だけど、はい、健全なサラマンダーの店も
あって、はい、
焼きおにぎり、
はい、
サラマンダーの焼きおにぎり、あとたこ焼きとかを作るっていう、いわゆるこっちの感覚的なメイド喫茶の、
はいはいはいはい、
あっちも行ってみたい。
確かに確かに。
なんか焼きおにぎりの看板娘可愛かった、
うん、
あとね、ちょっと惜しくも辞典っていうのが、はい、オクパっていうダゴンっていう、あの吸盤タコの、
へ、
下半身がタコのなってるダゴンっていうモンスターの女の子いたんですけど、うんうん、あの子はね、ちょっと性格が合わなかっただけで、
見た目は
属性としては、うん、属性としてはちょっとね、あの奥歯攻めが過ぎる感じがあって、カンチャルももう吸盤が痛い痛いっつってたんで、そっちじゃないんだよな俺 M でもっていう。うん、でもこのなんか吸盤とかは、あのジョーによっては多分もっと優しい感じの吸盤とかあるんじゃないかな。
ま
あ、
確かに。
あとライミーちゃん、スライムの、うん、ライミーちゃんも俺がピクシブで200枚くらい画像を漁った好みのスライムことはちょっとタイプが、この子ちょっとその性転換点にいたから割と攻めだったんです
けど、はいはい、
もうちょっと受け身のスライムが僕は好きだったかなって感じです ね、
ね、
はい、そんな感じですわね、はい、
あ、なるほど、
はい、ティアプレートはでも分かるな。
ティアプレートはね、
どんぐらいめちゃめちゃでもすごい、や肉焼けるほど
ですね、うん、そうですよ、
焼けどします、
わかめ酒熱燗とかそんな、
いやもうそういうことじゃない、
わかめ酒
蒸発します
から、アルコール飛んじゃうよね。
そうですね、
いやだからね、だからそういう意味では敷居が高いというかですね、
だからまあ砂丘場じゃなくていいんだったら僕女に性転換したスタンクとかすごいなんか僕は好きでしたね。
性転換したい、
メスタンク、
メスタンクですね、
うん、中だったら誰、
でも僕スタンクですね、
メスタンク、
はい、
メスタンク、ゼルゼル、チャルミ、
うん、
あ俺でもチャル結構なありだったからな、チャル、あでもチャル普段の方可愛いかも俺。
そうですね、う
ん、ああわかる、うん、なるほど、そういうことか、う
ん、なんかゼルは本当になんかなんか割とドストライクの女性になったなっていう
気がしますね。ああ、なるほど。ドストライクな女性になりましたか。
よかったですね。
これ300回記念に撮っといた方がよかったですね。割と抑えつつ赤裸々な感じでしたけど、
ね。まあまあまあ、今、うん、
まあ、旬ですからね。
やってますから。
うん、で、これ全部終わったら今度、7話から12話。部門別でやるとかやらないとかいう話も出てきありますんでね、
皆さんの反応次第です
ね。そうですね、はい、はい、ということでですね、今回は、はい、異種族レビューアーズなら誰よ、アニメ版6話まで登場削除限定ベスト3をですねお届けしました。皆さんはどの嬢が、どの嬢をご指名かな、
はい、
そんな感じで、ということで今週はこんな感じです。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあまたツイッター読んでいきましょう、
はい、
松崎さん、
はい、
映像犬の感想ありがとうございました。
あ、
本当に感謝しかないです。
あ
誰なんだ
って、誰、
え、マジ、まず
関係者ではない
と、スタッフさん
関係者ではないと思いますけれども、でもファンの方が映像犬のことを語ってくれるのはもう嬉しいと、
それが嬉しかった、
うん、そういう感謝のお言葉ですよ。
その コメントが嬉しいよ。
あ、永久期間。永久期間。いいじゃないですか。いいじゃん。そういう関係でいたい。
うん、ありがとう。
さらにですね、映像系には手を出すな。金森氏プッシュが嬉しい。クリエイターをリスペクトしつつ、厳しいことも言える彼女の誠実さ、身近にいてほしいと思う方もきっと多いと思います。三平さんの彼女は美人発言も分かってらっしゃる。
あ、なんか5話か6、5話ぐらいやっけ、なんかすげえかっこよかったもんな。
あの人。あのね、結局ほどいちゃうんだけど、ラーメン食うとき、メガネで髪束ねたのはちょっと。
ああ、そうですね。
あれね。
かんざしみたいな感じで。
そうそう、結局食べるとき、ま、もう一回ほどいちゃうんだけど。うん、あと、金森氏、ビジュアルいいよね。
うん、
あ、金森氏は人気ありますね。あ、皆さんのバレンタイン話。結構来てるな。歩兵という。歩兵というのは。
言ってく
れ。あ、そっか、バレンタイン話、そっか、
はい、
そっか。
バレンタイン会は爆笑しました。お返しのホワイトデーも聞きたいですと。
いやちょっとスパンが短いな、
ね、
青葉ちゃんとクズ兄貴三平さんの話個人的にすごい好きだからもっと聞きたいし SS があったら読みたい、これちょっとコミケ用になんかやろうかなとも思ってますんで、うん、もしあの出来上がったらよろしくお願いします。そして、20歳的おすすめ漫画紹介チャンピオンのシャイが取り上げられていて嬉しいですと、
うん、あ松崎さんの、
ね、うん、うん、そして、あ、やっぱおすすめ漫画の感想来てますね。おすすめ漫画特集。久々にサイン会行こうとハマった、そのビスクドールは恋をするが入ってた。北川さんはギャルなので、脳内 CV 竹達彩奈さんでしたが、ギャル言葉を真似する松崎さんを聞いてたら、うん、松崎さんもいけるやん。
あ、本当に。ああ、じゃあ、
有識者の意見が来てますよ。
二択ですよ。竹達か、
松崎かか。
二択二択
が頑張ります。滝立には負けねえぞ。
ハッシュタグつけてツイッターでやろうかな。
どっちがいいって投票ね。
投票で。うん、ですね。あ、これも、そのビスクドールは恋をする。二次歳ヘルツ聞いて気になって読んでみたと、うん。こういうの嬉しいじゃないですか、うん。パンツはよく見えたり、お色気は割と多めなんだけど、
うん、
なんか下品じゃなくて好き。
うん、
ラブコメ要素もいいと。
そう、いいんだよ。本当面白い。
もっと漫画の話を聞いてみたい、
うん、
これも本当なんか機会があればね独立した番組でねどっかね、まあまあ、作ってくれればねいつでもやりますよっていう、ね、いつでもやりますよ形で、
はい、
はい。そして、アニメ実況プラネテス12話松崎さん一応そのプラネテスその中でもタバコを吸う吸わないの、はい、問題回でもある、
う
ん、かなり先取りしていた感じ
まあそうそうね、
うん、まだあの時期そこまでその文献みたいな
とかはね、うん
いつもよりもリラックスして口数も多いお三方を見られます、
うん
主演声優の田中和成さんのことを思うと胸が詰まりますが
そうですね、そうなんですよ、
はい、まあ、そういうようなねご意見があるということでですね、うん、はい、ではですね告知ですね、まあ冒頭でも言いましたけれども、
はい
今週の土曜日、
はい
中野440スタジオで、二次元最大者の夜ライト15伝説の木の満開の下の獅子類々、こちら開催されます、
うん、
会場18時15分開演18時半終演21時予定、予約1500円で当日1800円、予約状況などは、ちょっとツイッターの公式アカウントや、私三平に、三平三平にあの問い合わせしていただければあの結構まあそうですねあんま当日なると開始難しいかもしれないですけれども、はい、まあいろいろアナウンスはさせていただきますのでよろしくお願いいたします、
うん、
そしてニコニコチャンネル二次元最大者の夜のアニメ実況、まあそうですねあの我々がアニメ実況、
うん、
あのするあの番組
を、番組を
ニコニコチャンネルの方でやってますんで、
はい、
あの映像としても見れますんでですね、うん、我々のアニメを見てるリアクションを見ていただければと思いますんで、
はい、
こちらの方ぜひチャンネル登録とあと視聴の際のコメントもぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひ
お願いします。
はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますがツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら全てのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第218回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツ
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
これ聞いてます。 ちょっとライブにお酒の差し入れ、いやいいですよそんな。いやでもくれるって言うんならまあ
断る理由はないよね。
ないっすね、
まあ、それはね、まあ飲んじゃうよ、
飲んじゃう、
無駄にできないもんな、
そりゃそう
です。いや酒の神ばっかすに怒られますよ、
ね、いや本当ありがとうございます、
ありがとうございました、
ね、
本当
ね
ありがとうございました。